クルーシャルポイント2、キリストを知る知性の卓越性のゆえに毎週キリストに関する真理を学ぶ必要がある。アウトライン1、キリストを知る知識の卓越性はキリストに属する知識ではありませんし、キリストご自身が持っている知識でもありません。そうではなく、この知識は私たちが主観的にキリストを知ることです。アウトライン2、ピリピ3章8節の知識は実はキリストと彼の卓越性に関する啓示、ビジョンを意味します。神がキリストをパウロに啓示したとき、パウロはキリストの超越性、無上の尊さ、ずば抜けた価値を見ました。アウトライン3、もし私たちがキリストを経験しようとするなら、キリストを知る知識の卓越性をまず持つ必要があります。キリストを知る知識の卓越性は彼のパーソンの卓越性から来ます。ユダヤ人はモーセを通して与えられた神の律法を歴史における最も優れたものと考えています。ですから彼らは律法に熱心です。パウロはそれに熱心に預かっていました。しかし神がキリストを彼に啓示された時、律法の卓越性にはるかに勝るキリストの卓越性、超越性、無上の尊さ、ずば抜けた価値を見ました。キリストについての彼の認識はキリストを知る知識の卓越性という結果になりました。このゆえに彼は律法や律法の上に成り立っている宗教だけでなく、すべての事柄を損失と勘定しました。キリストを知る知識の卓越性は彼のパーソンの卓越性から来ます。キリストがご自身にあって卓越しておられることには何の疑いもありえません。しかし、もし私たちがキリストの卓越性についての知識に欠けるなら、彼の卓越性は私たちにとって何の意味もありません。フィリピ3章8節は、キリストを知る知識の卓越性について語っています。キリストを経験するために、私たちはまずキリストを知る知識を必要とします。私たちは彼を知らなければなりません。この章は、キリストを知る知識を大いに強調しています。私たちはここでキリストを知ることを強調しなければなりません。キリストご自身が岩としてのご自身の上にではなく、彼に関する啓示の上に彼の紹介を建造すると強調されました。啓示は知るためです。キリストに関する啓示がなければ、私たちは確かに彼を知ることはできません。私たちはキリストを知るためにこの啓示を必要とします。新人及び青少年大学生編。新人や若い学生の兄弟姉妹は真理を少しずつ学んでください。あなたのキリストの経験と教授はあなたのキリストを知る知識に依存します。あなたのキリストの経験はキリストを知る知識を超えることはできません。回復薬聖書、生命過程、初心者の養い、高い福音、朝ごとの食物のクルーシャルポイント、新人及び青少年大学生編などの基本的な真理を毎週家庭集会で少しずつ兄弟姉妹と一緒に10分から15分を使って読んでください。主が知恵と啓示の霊を賜い、あなたの家庭集会での追求が祝福されますように。キリストを知る啓示により、あなたの経験は引き上げられることができます。エペソ1章17節、どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の御父が知恵と啓示の霊をあなた方に与えて、あなた方に彼を十分に認識させ、18節、あなた方の心の目が照らされ、神の召しの望みがどんなものであるかをあなた方が知るように。例えばキリストは復活の中で命を与える霊となりました。それは神がご自身を人の中に分与し、紹介キリストの体を建造するためです。この分与によって信者は再生され、更新され、作り変えられ、建造されます。主の御名の中に信じいることは一瞬にして起こります。例えば主イエスと共に十字架につけられた二人の強盗のうち、一人は死ぬ直前に悔い改めて救われました。彼は神の御前で法理的に贖われ救われました。 実はこの救われた強盗も、最初は十字架上で主を罵っていたのですが、途中で悔い改めました。主を賛美します。マタイ27章44節。イエスと共に十字架につけられていた強盗たちも、同じように彼を罵った。ルカ23章39節。そこにかけられていた犯罪者の一人は、彼を冒涜して言った。お前はキリストではないのか。自分自身と私たちを救え。40節。ところがもう一人が答えて彼をたしなめて言った。お前は同じ裁きを受けていながら神を恐れないのか。41節。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。42節。そして彼は言った。イエスよ、あなたがあなたの王国に入られるとき、私を覚えてください。43節。イエスは彼に言われた。誠に私はあなたに言う。今日あなたは私と一緒にパラダイスにいる。しかし救いには法理的な面だけではなく、有機的な命の成長と建造の面があります。この面は一瞬に起こるのではなく、長い時間がかかります。神は法理的な贖いを根拠に、有機的な救いのための分与を遂行しています。そしてこの分与は、完全にキリストが復活の中で命を与える霊となられたことによります。あなたは必ず今日キリストは命を与える霊であり、空気のように今ここにおられることを知ってください。あなたが主の皆を呼んだ時から、主はあなたの中におられます。あなたが霊の中で主の皆を呼べば呼ぶほど、祈れば祈るほど、命を与える霊であるキリストで満たされます。あなたはキリストが今、命を与える霊であるという真理を知らなければ、有機的な救いを経験することはできません。第一コリント15章45節。最後のアダム、肉体となったキリストは、命を与える霊となったのです。第二コリント3章15節。誠に今日に至るまで、モーセの書が読まれるたびに、覆いが彼らの心にかかっているのです。16節。しかし彼らの心が主に向くときはいつも、その覆いは取り除かれます。17節。そして主はその霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。18節。しかし私たちは皆、主の栄光を、覆いのない顔を持って、鏡のように見つめ、そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。祈り、おう主イエスよ、私はもっとキリストを知りたいです。それは私がもっとキリストを経験するためです。私のキリストはすべてを含み、無限に拡張する方です。私は彼を自分の制限された観念や宗教的な観念の中に閉じ込めることはできません。私に知恵と啓示の霊を与え、私の観念の覆いを取り除いてください。毎週少しずつ真理を学びます。キリストを知ることは卓越しています。知識は私を経験に導きます。毎週私のキリストに関する啓示と知識を更新してください。アーメン。